はい、新池東理事会の方から伺ってます。安本です。よろしくお願いします。私の福祉の講義の時にちょっと用事がありまして欠席させていただいてます。で皆さんどうなのかなと思って福祉の席に座ったんですが、お二人でということになってしまいましたんで、ちょっとまだね、いろんなメモも寂しい状況なんですけども、先ほどの環境の方のご説明に負けんようにちょっと頑張りたいと思います。はい、まず一つ目ですね、振り返りについてなんですけども、もうこれについては皆さんの方からもお言葉出てました。こういうプリントで講義を受けるよりもこう目で見たやつの方が非常に印象深かったよと、まあいうことかなというふうに思います。でそれに付け加えてですね、まあ、今回のこの町大の、講演ですか、これの目的というのはもういろんなことをずっとね一通り、お聞きしてということで、そういう目的であろうかなというふうに勝手に考えてるんですけども、まあ、一つの講義ごとにもうちょっと時間いただいて、これですか、一週目に講義を受けて、その次の週に同じテーマでみんなでディスカッションするとかね、まあ、そういうふうなものを入れていただければ、もっと頭に残ったかなと、まあ、いうふうに思っております。でそれとか、かなり多くの項目でしたので、今日はこれ 1、2、3、4、5 ですね、5つの分野でもっと深くねやってもいいかなと、まあ、いうふうな、印象を持ちました。はい、それが振り返りです。で、あと、まあ、メインの福祉に関してなんですけども、まあ、福祉と言いましてもね、高齢者福祉、障害、生活、援護、まだありますかね。まあ、いろんな分野があると思いますけども、今日はなんか高齢者福祉の方の話で、まあ、時間切れと、まあ、いうふうな感じになっちゃってるんですけれども、まあ、最近こう街を見させていただいてて、非常に私の自治会でもそうなんですけども、独居老人の方とか高齢者だけの所帯とか、まあ、そういうのが非常に多いように思います。先ほどのね防災の方もそういうお話に出てましたけども、まあ、そこら辺はですね、なんかもうちょっとこう地域でそういう状況を把握する方法っていうんですかね、まあ、そういうものがないかなということで、まあ、独居老人さんとか高齢者の世帯を減らす方法を、まあ、教えていただきたいなと、まあ、いうふうにも思います。で今日出席されている方で2世帯3世帯での家庭の方っておられます？だいぶおられます。高齢者夫婦だけとか若い世代とか、まあそういうふうなことで、まあ私らの子供時代には、もう3世代では普通やと、まあ、いうふうな感じで、まあ教育面におきましても、おじいちゃんおばあちゃんからいろいろ教わるとかね、まあそういうようなこともあったんですが、そこら辺がまあだんだんだんだんこの、まあ世の中そういうふうに変わってるんでしょうけども、まあそこら辺もちょっとこう修正する必要があるんでしょうかなと、まあいうふうな感じもいたします。でまあ住宅事情によりましてね、そういう2世帯3世帯住めないと、まあ、いうふうな状況もあるんでしょうけども、ちょっと私一つ、ああいう集合住宅でもね、お年寄りだけじゃなくて、その同じ階とか隣の階に、まあ、うまくいければですけどもね、ご住職の方が近くに住むとかね、まあ、そういうふうなことができればいいかなと。いうふうなことも思っておりました。 ですから独居老人とか高齢者所帯っていうのを何かこう減らす方法ないかなっていうのが私が常に今思ってたことなんですけど、まあ、そこら辺ですね。でそれとあと最近特に言われております、介護予防ということで、実際介護を大きになる段階になってこうやりますとご本人さんにも非常に負担がかかります。ね。 で当然ご家族にも負担がかかります。そういや介護を受けなくてもいけるように予防面で、もっと近いでやればね、いいんじゃないかなということで、じゃあどうするのということで、いろんなこういう案が出ておりますけども、
よろしくお願いしますか。ここら辺のこと
は、高齢の方に介護予防と生き生きしてもらうためにどうしたらいいんだろうというふうなことでお話ししたときに、何点かお話ししたことがあります。元気を出すっていう意味では、やっぱり高齢やからもうリタイアしてしまって、ただ仲良く元気にいれたらいいんやっていうんではなくって、葉っぱを売って高齢の方が四国の方で生き生きされてるとか、おやきを売ってるとか、つまり現役っていうことですね。年取ったから元気でお金は関係ないっていうことはないと思うんです。だから何かそういう企業を起こしていくというふうなことがあれば、責任ももちろん少しずつですけれど生じるだろうし、またお小遣いとかいろんな意味でやりがいもあるんじゃないのかなっていうことを思ったりしました。また農業とかの趣味の中に農業なんかもう多分取り入れられてるとは思うんですけれど、先終わりがないエンドレスの趣味やし、日々新鮮で四季通じていったりすることがあったりするのに、農業とかも取り入れたらいいよねっていう話をしたりしました。で、独居老人を減らそうっていうお話をしていた時に、独居の老人だけの世帯というのが悪いのかというふうなことも、じゃあつながっていったらいいんじゃないでしょうかとかいうふうな話もしたりしました。その中で、今ファミリーサポート制度って子供さんをお持ちのご家族を応援する応援しましょうっていう登録制度があるっていうのは聞いてたんですけれど、子供だけではなくて、じゃあ高齢家庭もそういうファミリーサポート制度みたいな感じで、遠くの親戚より近くの他人って言いますけど、疑似の親戚みたいなものをもっと作っていけばどうかなっていうふうなこととか、また、高齢者の集まる場所、保育園、障害者の集まる場所、放課後の児童会とか別々に作っているんじゃなくて、できればそれがごっちゃに集まれたら、世代の交流とか話題とかいろんなことで気がつくことが増えるんじゃないのかな。それが福祉って、高齢者の福祉、障害者の福祉、生活保護の福祉、とか区切っていきすぎているのかもしれない。できればそういう場もあればいいなっていうふうなことも出ました。
はい、ありがとうございました。最近ああいういろんな介護施設なんかでも保育所とドッキングしてるところってあるんですかね。で、そういったものをまず、おじいちゃんおばあちゃんから教育を受けるっていう、世代間交流みたいなね、ものにつながってくるんじゃないかなというふうに思います。で、結論的には介護にならないように生きがいを持って、日常生活、健康な生活を私も含めしていきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、皆さんそれぞれご意見を出されて、考えていただいて、
意見をまとめていただいて、非常に下に飛んだお話でございました。非常に、重要な提案がたくさんございました。これをぜひですね、今後実現できるように活動につなげていっていただけたらと思います。それで、我々は今まちづくり研究会というのをやっておりまして、それの分に分かれてですね、この5つの分があるわけですけれども、それに分かれて活動をしておりますし、で、次回地区長会、その他市内にはたくさんの団体ございますから、それぞれでやはり今皆さんがご討議いただいたことを 実現できるようにぜひ頑張っていただきたいと。まあ、そうしますと、まあ、我々のこの大学も価値あるものになっていくと思いますし、まあ、ぜひよろしくご協力をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ちょっと連絡資料ございます。
皆さんどうもご苦労様でございました。今日で授業が終わりました。あとはもう修了式だけとこういうことでございますんで、今日も皆さんいろいろ活発な発表していただいて、聞かせていただきましたですけども、
ぜひ今日の問題点を掘り起こされましたので、それの一緒に実現するかというところ